シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、D ネットフリックスの本編としては2023年一発目ということになりますけど、
51本目ですからね。
そうですね。
新たな一歩みたいな感じで。
まあ、
年の初めにね、ちょうど区切りがいいっていうのもね、珍しい。
そうですね。まあまあ50本はやっぱりやったなっていう感じはありますけど、まあね、トリックス毎月すごい数の映画が来てるんで、まあ、これだけやってもなかなかね、全然見切れないっていう感じはします
けど。ただね、そうだ、まだ僕、ナイブズアウトの新作も見てなかったりとかね。
はいはいはい、はい。
あれ見たいなと思ってるし。
うん。
どんどん溜まっていく一方ではあるんだけど。
うん。
でもそういうなんだろう、対策じゃなくてもね、いいのがいっぱいありますんでね。
そうですね。なんか、あえてそういうのをね、僕らはね、結構、
そう、
リーグなんで選んでる感じがするんで、そこで面白い作品が見つかると嬉しいっていう。
そうなんですよ。
ですね。まあ、それを今年もやっていこうと思いますが、はい、そのラロッカさんとやるのは、ディギンネットフリックスということで、まあ、2人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、ヒューマンキャピタルという作品となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。裕福な家庭の少年と中流家庭で育った少女の恋。やがて二人の関係がお互いの家族をハイリスクな投資話やひき逃げ事故に巻き込み、正反対の世界で生きてきた彼らの運命を狂わせていくとなっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。ヒューマンキャピタルというタイトルで、なんか日本語に訳すと人的資産みたいな意味というふうに書いてあって、うん、まあ、労働力みたいな意味でも使われるみたいなね、
うん、
まあだから人間の、なんだろうな、こう、人と人の資産とは何かみたいなことを、ちょっと僕もね、このタイトルと作品がどう結びすぎてるのかはちょっと分かんなかったんですけれども、
うん、
ぴったり来るところは。まあ、この話はとても構成が面白くて、
うん、
まあ、概要で言うと確かに今の概要なんですけど、最初に、レストランのあれ、ボーイさんなのかな、ボーイさんかなんかやってるおじさんが、ちょっとレストランを早引きして、
うん、
で、お家に自転車で帰ろうとしてたところ、ひき逃げに遭ってしまうと、
うん。
で、そこでシーンが変わって、
うん、
で、そっから先が、なんでそのおじさんがひき逃げに遭っちゃったかっていうことを、概要にあったように、裕福な家庭の、マニング家と、うん、もう一つ、不動産業をやってる、まあ、さほど裕福ではないハーゲル家の、この二つの家族のいろんな人の視点で描かれ、そのだから、ある人の視点の時勢が進んでいったら、あるところで止まって、またちょっと過去に遡って別の人の視点で始まるみたいな。
うん、
構成になってて、だからどうしてそんなひき逃げ事件が起きちゃったんだろうなっていうのがだんだん分かってくっていう、ちょっとミステリーチックな構成になってて、まあ例で言うと、まあ、ちょっと似てるもんで言うと、僕が思ったのは宮部みゆき原作の理由とか、
うん、
あれは大林信彦さんが監督やってましたけれども、
うん、
あとは小説で言うと、映画にもあったのかな、あの貫井徳郎さんの乱反射とか、
はいはい、
あとは湊かなえさんの白雪姫殺人事件とか、まあ、ある事件が起きて、その事件がなぜ起きたのかを複数の人の視点で徐々に見せていくみたいな、
うん、
僕はこれ この構成とても好きなので、
なるほど、
あの一応だからね、いつも言ってるネットフリックスの悪い癖であって、確かにひき逃げ事件っていうのは先の話ではあるんですよね、そのストーリー上は、うん、でもこれに関しては、この作りに関してはもうそれがそうするしかないし、それが必然なので、
うん、
それは悪い癖というよりかはもうしっかりした構成のもと作られたなと思って、とても面白く見たし、でもまあ多分そこにヒューマンキャピタルっていうタイトルがかかってくるんだろうけど、なぜ起きたかっていうことが別にその大きな原因があるわけじゃないんですよね、
うん、
本当にそれぞれの人がいろんなことをしていて、いろんな、だからそのひき逃げの一番の原因というか一番の起点は何なのかって探ってっても分かんないんですよ、
うん、
だからいろんな人がいろんなことをしてしまうんだけれども、どっかの段階で誰かがもしかし違う行動を取ってたら、もしかしたら起きなかったかもしれないみたいな話だと思うんですよね、
うん、
これって。で、前回の、去年のベストを話したときに、ロンペさんがロストドーターっていう映画をね、2位に挙げてたんですけど、
はい、
僕、ロストドーターの時も同じような話をしたんですけど、あの、人間って、そういう、なんだろうな、こう、そういう想像力っていうの？ある事件が起きました。じゃあ原因は何だろうと探っていくんだけれども、でも別にどっかに大きな原因があるわけじゃないし、でももしかしたら自分の行動がこうしていたら、もしかしたら違ってたかもみたいな想像力みたいなのって、
うん、
とても人間の豊かさだと思うし、でもその想像力にも豊かさと不便さがあって、で、ロストドーターはその想像力のちょっと不便さというか、昔の経験が今現在の自分にふっと湧き上がってきたことで本人が苦しんでしまうみたいな、
うん、
そんなことを思い出さなければ苦しまなかったかもしれないのにみたいな話だし、でも逆にそれ裏を返すと、いろんな経験が今の昔の経験が今の自分に浮き上がったことによってなんか好転するっていう場面も人間にはあるだろうしね、
うん、
で今回のこのヒューマンキャピタルみたいな話もなんか誰かのせいにしたいとかっていう時ってあると思うんだけど、
うん、
でもそうやって想像力を働かせるとそういうわけでもないし、いろんなことが重なって起きているし、だとしたらもしかしたらあいつのせいだっていうんじゃなくて、僕があそこでちょっとあれをしてたら変わったかもしれないっていうことを思えば、将来その自分の生き方として、あ、じゃあちょっと、うん、あの負の方に行きそうだけど、ここはちょっとやめとこうみたいなさ、そういうブレーキに想像力として使えることもあると思うんですよね、
うん、
でも逆に不便さとしては、それは分かっているからこその目をつむってしまうとか、なんていうの、例えば不幸なことじゃなくても自分に幸福が起きたときに、その幸福ってでも自分だけの行動でできたわけではないのに、でもそこは目をつぶって自分だけでのし上がったんだっていうふうに想像力に目をつぶるみたいなこともあるだろうし、だからそういういろんなですね、この話ってそういう人間の想像力をどう使うかみたいな、
うん
のをちょっと結構見てる人に試しているような映画だなと思って、あ、とても面白かったなって思いましたね、
うんうん、
でだから僕の今の想像力の豊かさと不便さで、これがね豊かさなのか不便さなのか分かんないってところが今一個あるのは、
うん、
あのふるさと納税ってできないんですよなんか、
うんうんうん、
っていうのはふるさと納税して、なんか、どっかの県から記念品もらう、この記念品もらうことって、
うん、
その県からの税金じゃないですか、県というか、地方自治体からのね、そのふるさと納税、うんうんうん、税金払ったところからの。でも、僕がこれやってなければ、例えば、自分の自治体でちゃんと払ってて、ちゃんと払ってるか、その分払っていたら、その自分の自治体で困ってる人に僕の分が、 僕がふるさと納税しちゃったから行かなかった分が行く可能性もあるんじゃないかとか思っちゃったりすると、
うん、
だからさっきで言うと別に僕がふるさと納税しようがしてまいがその困ってる人は困ったままかもしれないけど、
うん、
でもこう一個の不幸の循環の中のここの一点で僕がこれしてればってところに入ってくんじゃないかみたいに思っちゃうことがあって、
うん
うん、なんかできないなみたいなね。だこれが豊かさなのか僕にとって不便さなのかちょっと僕は測りかねてんだけど、
うん、
まあでもそれも人間だなって思ってるんですよね、
うん、
っていうネタバレなしでね一生懸命喋ろうとしましてちょっと分かりにくい話になったかもしれないですけど、そういう意味で僕はとてもこれはね大好きないい映画だと思います。はい、だからこれ映画見たことによって多分もうしばらくふるさと納税はしないかなと思
はい
はい、
ありがとうございます。では次は自分論評の感想と、僕が作品を選んだんで、選んだ理由も合わせて話したいと思います。で、このヒューマンキャピタルは吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、この作品を選んだ理由はですね、まず、この収録の前に、2022年のジギネットフリックスで扱った作品のそれぞれのベスト3を挙げましたけど、そこで僕がベストに選んだのがキングオブスタテンアイランドっていう作品で、で、この、その回でも話したんですけど、キングオブスタテンアイランドの回でも喋ったんですけど、あの映画って2020年の映画で、ネットフリックスオリジナルじゃないし、日本では、劇場公開もされなかったし、配信もされていなかったような作品を、まあ、やっとネットフリックスが、買ってですね、見れるようになったっていう作品なんですよ。で、面白かったので、
うん、
もっとこういう作品があるんじゃないかっていうですね。まあ、2匹目の土壌じゃないですけど、僕がそこに味を占めて狙ったというのが一点で、まあ、それはこのヒューマンキャピタルっていう作品が2019年の作品なんですね。で、日本では劇場公開もされず、配信もされず、しかも結構豪華キャスティングで、まあ、メインのキャストを読んでみると、リーブ・シュレイバー、マリサ・トメイ、これ、キング・オブ・スタテン・アイランドに出てたマリサ・トメイですけど、あと、ピーター・サースガード、マヤ・ホーク、アレックス・ウルフっていうですね、まあ、この5人だけでも相当豪華なのに、日本には入ってきていなかったという作品なんですね。で、まあ、それがまず僕は結構面白いんじゃないかなと思ったところと、まあ、それプラス、これ実はですね、リメイク作品なんですよ。で、オリジナルはイタリア、フランス合作の映画で、それのハリウッドリメイクっていうのがヒューマンキャピタルなんですね。で、まあ、ハリウッドリメイクといえば、去年日本で劇場公開されたコーダ愛の歌という映画がありましたけど、
そうでした、そうだ。
はい。
う
ん、僕は2022年の自分のその劇場で見た映画の年間ベストで3位に選びましたけど、
うん、
あれはフランス映画のオリジナルを、まあ、見事にハリウッドリメイクしたっていう映画だったんですけど、まあちょっとそこもですね、期待したところがあったんですね。で、そこのリメイクに関しては、ですね、ちょっと僕の期待には届かなかったな、かなっていうのは正直なとこですね、このヒューマンキャピタルについては。
元のは見たんですか？
それを見ました。今日見ました。
そうなんだ。
はい。で、ですね、まあ、ナロッカさん言われたように、 複数の人物の視点っていうのがあってですね、まあ、具体的に言うと3人の人物の視点で、構成されてるような感じ。まあ、ちょっとほぼ3幕構成。まあ、その3幕の後にさらに続きがあるみたいな映画なんですけど、まあ、4幕って言った方がいいのかもしれないですけど、まあ、この、実はこの話の裏ではこういうことかっていうようなスタイルの話で面白かったんですけど、これって、オリジナルもほぼ同じ構成なんですね。で、そのさっき言ったコーダはハリウッドリメイクされた作品で、で、結構リメイクされた時に変更点があって、いろいろ評価されてたと思うんですね、コーダって。
そうですね。
うん。で、まあ、このヒューマンキャピタルの方の話をですね、は、さっき言った4幕構成ぐらいなんですけど、本当にね、オリジナルの変更点からがほとんどないんですね、そこら辺に関しては。で、僕はそのさっき、今日、オリジナルの方を見たって言ったんですけど、
うん、
その比べたときに、オリジナルの方が面白い気がしたんですよ。
うん、
で、なんだろうなっていう感じがしたんですけど、僕はこのリメイクの方のヒューマンキャピタルの方が、なんかね、綺麗にまとまってる感じがしたんですね。
うん、
なんか嫌な感じがないっていうか、まあ、嫌な感じがないっていうと、なんかいい風に聞こえるんですけど、僕はそっちの方が、その嫌な感じがした、オリジナルの方が面白く感じてしまったっていうところなんですけど、また、それを、コーダの話になっちゃうんですけど、コーダってオリジナルがフランス映画で、まあ、それをハリウッドがリメイクしたんですけど、まあ、こっちはいろんなポイントを変更していて、なんかね、オリジナルのフランス映画が持っていた、ちょっと表現難しいですけど、なんとなく、ちょっと下品な感じの ところというか、そういう要素をうまく残してリメイクしたのがコーダだと思うんですよ。ただ、今回のヒューマンキャピタルは、なんかそういう部分が、なんか、つるっと綺麗になってしまっているような感じがして、ほぼ構成とか展開は同じ内容なのに、なんか面白さがちょっとダウンしてしまってるような感じがしていて、まあ、もしかしたら僕がこれ、ね、リメイク版最初、オリジナル版に今日っていう感じで、という順番で見たからなのかもしれないですね。話が分かっていて、見た方がもしかしたら面白い映画なのかもしれないんで、その可能性もあるかなとは思ったんですけど、ちょっと、この差が何なんだろうっていうのは、僕の中でも説明できない感じがして、今この感想を話していても歯がゆいんですけど、
うん、
オリジナルの方は、日本のタイトルだと、人間の値打ちっていうタイトルで、こっちもネットフリックスで見れますんで、ちょっとこれ聞いた人、誰か見比べて、僕と同じ感想になるか、ね、今からだったら見る人は、なんだったらこのオリジナルの方の人間の値打ちから見てもらって、どうかってとことかは、まあ、僕はもうそれできないんで、比べてみて、その順番で見たらどうなるかってところを教えてほしいなって思ったぐらい、ちょっと、見比べてみた感想がそんな感じです。ですね。はい、以上です。
ありがとうございます。でも、なんとなくね、
うん、
僕見てないけど、その人間の値打ち、
はいはい。
終わり方が、
うん、
とても、なんかこう、まあ、読後感がいいように作られてる感じがして、
うん、
そこは多分、ロンペさんの引っかかる部分、の一個なのかなっていう気もしないでもないですけどね。
うんうん、
今回の映画の方がね、
うん。ちなみにね、オリジナルの方でリメイクと違うのは、オリジナルの方は完全にチャプターが出るんですね。第1章なんとかみたいな感じ。
ああ、へえ。
で、その3人の人物が描かれるんで、その1人目、2人目、3人目までは3章って感じで、人ごとに3章になってて、で、その後に展開する話が最終章って感じになるので、もっとはっきり分かれてる感じですね、オリジナルの方が。で、もう一点違うのが、エンドロールで、字幕でいろいろ説明がされるんですよ。まあ、特に、事故に遭ってしまった、自転車に乗ってた彼の、こととか、彼の家族のことが字幕で、その後どうなったっていうのが、説明されるんですけど、そこで、まあ、ヒューマンキャピタルって言葉が何だったのかっていうのがオリジナルの方では説明されます。
あ、そうなんだ。
はい。なかなかそこはね、皮肉が効いてて面白い感じですかね。
ヒューマンキャピタルってタイトルが、の、と直結するような表現があんまり僕には見えなかったから、
はい。
そこが何なんだろうなって確かに思ったのと、もうさっきも言ったけど、終わり方が僕もちょっと、もうちょっと、苦味があった方がいいんじゃないのとは思ったんですよ、これ見終わったとね、
うん、いや、そういう意味では描いてる内容はほとんど同じなんですけど、そのエンドロール のところの、まあ、字幕の説明ですけど、そこであれあった方がいいんじゃないかなと僕はちょっと思いましたけどね、なんかね、うん、
最初はだってこの人、その引き逃げに遭う人が主人公かなぐらい、
うんうんうん、
ね、そこの引き逃げ合うまでの描写がしっかりしてたから、
うん、
でも、あっと思ったら、もう全然、別と、まあ別ではないんだけれども、うん、その別の家族の話になっていったのでね。
うん、
でも、まあ、これはオリジナルの力なのかもしれないけど、やっぱり1章、2章、3章となっていくに従って話は面白くなっていくのはすごいなと思いましたね。
うん、
最初1章は、なんか、まあ、なるほど、そんな話かと思って、2章、あ、1回戻って、あ、今度はまあ、2章目は、富豪の方の奥さんの方の話になって、
うん、
で3章目は、不動産屋の方の娘の話になってくるんだけど、だんだんだんだんこう、はい、確かに引き逃げの方に近寄ってもいるし、話としてもどんどん面白くなっていくから、うん、どんどんのめり込めてはいけましたね、この絵。
そうなんですよね。だからミステリーとはいえ、ね、多分ね、1章、2章では、犯人は分からないんですよ。
あ、分かんない分かんない。そうそうそう。
絶対推理できない要素があるんで、うん、分かんないんですよね。だから引っ張りはね、すごい効いてて、
そうそう。
3章まで見ると多分ね、絶対分かんないんですよ、この犯人っていうのはね。うん、
確かにそうだね。そうだ。うん、
だから、推理できるようなミステリーではないんですよね、なんかね。
あ、そうですよね。うん、そうですか。本格ミステリーとかの人に、
そうそうそう、
ではないってことですよね。
ではないんですけど、それはそれとまた違った角度では面白さがあるってところですね。
面白かったな。でも3章を見ると明らかに1章2章のあれがあーっていうね、
うん、
っていうのがあるから、そうか、じゃあよっぽどだからオリジナルが面白いんだなって思いますね。僕はこれでも結構満足したので、
うん、で、オリジナルが2013年とかで、もう2019年にはリメイクされてるんで、まあ、すごい評判良かったんでしょうね、多分ね、その元の作品が。すぐハリウッドがリメイクしたっていう感じだと思うので、うん。まあ、確かにね、オリジナル面白かったですね。うん、
だから、さっき言ったね、理由とか乱反射みたいに、こういうのって日本が得意だと思うんですよ。日本
そうですね。あ、ね、得意だと思います。はい、
だから、お、でもハリウッドでもやりだしちゃったなって思った
っ、ね。うん。
あ、じゃあちょっと人間の寝落ちを見てみたいですね。
うん。まあ、この出来事の裏にはこういうのっていうのはやっぱ面白いですよね。その、
うんうん、
まあ、ミステリーだけじゃないんですけど、まあ、それこそね、カメラを止めるなとかも、ある意味そういう部分がある。
うん、
この裏にはこういう、実はこういうのがっていうのが、あって、あ、なるほど、これはこうだったんだっていうのとかが分かるっていうのは、やっぱ面白いんですよね。うん、
確かになぁ。だから、 最初に思っている人間関係がね、
うん、
実は全然違ったみたいなところもあるしね。
そうですね、う
ん、上手なと思いましたね、
うん、はい、なかなか、
はい、
面白かったなというと作品なんですけど、まあ、僕はそのオリジナルと見比べたところもできたんで、
そうですね、
それもネットフリックスで両方楽しめますよという作品ではあるかと思いますんで、もしお時間ある方は両方見ていただければと思いますってところですね。
はい。
というわけで今回はヒューマンキャピタルの感想を話してみました。ではここで今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなで感想を言いましょうというマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を今月も開きまして、今月の1月のお題映画はホワイトノイズと、
うん、
アメリカのですね、ノア・バームバック監督、アダム・ドライバー主演の映画となっております。これはネットリックスというとマリッジストーリーのコンビですよね。
はい、
うん、ということなので、でこれもこれが東京国際映画祭で1回上映されてて、
うん、
でこのシネマクティフ東京支部の音声配信でラフランスさん
がはい、はい、そうですね、喋りました、ね、紹介され
ていて、ラフランスさんによるといまいちな感じだったっていうね、
はい、
話ぶりだったんですけど、ただなんかね、その話ぶりに結構感想会にしていろんな知恵を持ち寄ると、
うん、
なんかもうちょっとこう自分一人で見るよりもいろんな側面が見えてきそうな映画だなって、そのラフランスさんの感想を聞いて思ったので、
うん、
ちょっとこれは MCTOS に合うかなと思って選んだという感じになってまして、うんうん、なんだか言ってみればシステマティック東京市音声配信とのコラボと言っても過言ではないとっていう感じなんですけどもで、ですね、その MCTOS の日程がですね、1月19日の木曜日、1月19日木曜日の日本時間の21時30分から、日本時間の21時30分から、90分強ぐらいになります。で、ネット環境があれば参加いただけるんですけれども、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、もうスマホがあればね、
そうです。
最悪野外からでも参加できます。
そうです。雨さえ降らなければね。
雨からさえ降らなければ、散歩しながらでも参加できるんで、ぜひチャレンジしてほしいですねってところですね。
ただね、どうしてもブレアビッチプロレクションに見えちゃうんですよね。参加して、ロンペさんが。暖かいところにぜひ、もうちょっと暖かくなればね、いいんですけどね。
そうですね。
一番寒いですから。
もう、この季節はね、歩きながらじゃないと、ね、寒くて、野外が無理ですね。
だからブレアウィッチみたいにな
る。はい、常に動いてないとダメだった、ね。はい。まあちょっとね、僕も、雨降らなかったら参加しようかなっていう感じですけどね。
お願いします。
はい。
劇場でもやった対策映画なので、ぜひ。
うん、
ちょっと感想あるよっていう人はぜひ参加していただきたいと思います。
はい。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。はい、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。